その夜、主イエスキリストは裏切られ、捕らえられ、大祭司の屋敷に引いていかれました。サンヘドリン。ユダヤ人たちの最高議会からの裁判に先立つ尋問を受けるためであります。それは夜の出来事でした。その成り行きを見届けようと、大祭司の中庭に集まっていた人々は、庭の真ん中に火を起こし、焚き火を囲んでいました。主イエスの逮捕から尋問、それから裁判、判決、死刑に至るまでは、非常に異常なスピードで行われました。最後の晩餐と呼ばれるようになった杉越祭の夕食を食べ、そこからオリーブ山に向かわれ、そこで祈られ、おそらく夜の10時から12時の間に逮捕され、そのまま大祭司カイアファの屋敷に連れて行かれ、夜通し尋問を受け、朝にはサンヘドリ、ユダヤ人たちの最高議会の裁判、それからローマ総督ポンティオピラトによる裁判を経て、そしてその日の昼頃十字架につけられました。つまり、逮捕から十字架の処刑までは12時間程度であります。これは異例の速さであります。それだけ大祭司カイアファを代表とするある人々が、主イエスを殺すことを急いだということです。この時、このタイミングを絶好の機会と捉え、無理を押してやり遂げたということです。すでに杉越祭の夜に主イエスを捕らえるという計画自体が異常な計画でした。杉越祭は一年に一度の一番大切なユダヤ人たちのお祭りです。官公庁も休みする祭日であります。ユダヤ人の誰もが親しい者たちと過ごす時ですけれども、とりわけ大祭司や祭司長と呼ばれる、彼らの信仰の指導者たちは、率先してこの聖なる日に家族と共にこの日を祝い、この祭りの時間を過ごすことが求められた、望まれていた存在でした。そのことは、地方のラビ、聖書教師であるイエス様を逮捕するよりも、ずっと大切な彼らの務めであったはずです。しかも、逮捕したイエス様を大祭司の屋敷にまず連れて行ったということも、これも異常なことでした。サンヘドリンの裁判のためには正式な施設が神殿の中にあったからです。つまり彼らは、主イエスのことを神を冒涜するものだとして捉え、裁き、判決を下すことになるわけですが、神の忠実なしもべであることを自負し自称する彼らも、いや彼らこそ、最も聖なるその日を祝わず、また裁判の作法にも従わなかったのであります。人々は深まる夜の闇に紛れるようにして、すべてを自分たちの裁量自由にできる大祭司の中庭で、シュエスという人の命を処理し決定しようとしたのであります。ことの成り行きを見定めようとしていた人たちがその中庭に集まっておりました。サンヘドリンのメンバーだけで71人いましたから、しかし、杉越の祭りの最中に突然その夜中に呼び出されたのですから、さすがに全員は集まっていなかったと思います。けれどもそれでも集まってきた者たちは一人で来たわけでもなかったでしょう。お付きの者や弟子たちがそのそばにいたと思います。またその屋敷には神殿の守衛、事務員、大祭司の召使い、女中などの労働者たちも駆り出されていたことと思います。かなりの人数が夜中その屋敷に、その、また中庭に集まっていました。けれども、なお家を焼かずに焚き火ができる広さがある屋敷でした。なかなかの広さです。だからこそ、弟子のペトロは野員に乗じてそこに潜り込むことができました。武装集団に囲まれ、怖くなって、主イエスを置いて逃げた、弟子たちでありましたが、 ペトロもまた一度は逃げましたが、引き返しましてこっそりとその中庭に紛れ込んでいました。そうやっても身元はバレないはずだったのです。シュエス一行がエルサレムに到着してからこの日までは5日であります。しかも祭りに合わせてユダヤ全土から多くの人がこの都に集まっていました。まず、自分の顔を覚えている人などいるはずがありませんでした。ところが、56節。するとある女中が、ペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言ったのであります。バレるはずがないのに、バレてしまった。ペトロは動揺し、この言葉を打ち消して言いました。私はあの人を知らない。このペトロの答えは、怖くなってとっさに嘘をついてしまったということでしょうか。最初はそうであったかもしれません。ここで使われる知らないという言葉はもともと見たこともない、まあ、見るという意味の言葉が使われています。見たことがないと、知り合いじゃないとも訳せるような言葉です。あなたもあの人と一緒にいた、突然言われてとっさに、いや知り合いじゃない、けれども教会の歴史においてこのペトロの答えは単なる嘘ではなくて、それ以上の深い否定があるんだと考えられてまいりました。ここでペトロは人違いです、他人の空似ですと押し通そうとしたわけではなく、むしろ二度三度と続けて問われることにより、もっと積極的に、この自分とあの人とはもう何の関係もありませんというニュアンスで、あの人のことは知らないと言っていると、歴史の教会は理解することが多かったのであります。つまり、ペトロの答えというのは、シュエスとの関係を自ら断つ答えだというのです。確かにそうだと思います。一度だけではないのです。二度三度。ペトロは続けて三度主とのつながりを否定したのです。問われるたびに、私はあの人を知らない。仲間じゃない。あなたの言うことはわからない。シュエスとのつながりをたびたび否定したのであります。一度目はとっさの方便だったと言えるかもしれません。しかしそれが三度重なれば、それはもうその人の本心であります。自分に火の粉が降りかかるのを恐れ、シュエスとの縁をここできっぱり切ろうとしたのであります。教会は、自分たちの始まりの一人、尊敬すべき最初のキリスト者であり、指導者の一人であり、教会の土台とも呼ぶようになった、この自分たちの始まりの人ペトロが、ここで積極的自覚的な廃教者になったのだと理解したのであります。驚くべきことでありますが、しかしこの場面をそのように読む者は、その初めから何かこれを唐突な出来事、どっちに転ぶかわからない手に汗握る物語として読むことはありませんでした。なぜならば、すでに先立って、シュエスがおっしゃっていたからです。34節に。ペトロ、言っておくがあなたは今日、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。四つの福音書が共通して記録しているシュエスの出来事だとか言葉というのは、実はそれほど多くはありません。10% に満たないのだと計算する者もおります。けれども、夜明けに鶏が鳴く前に、ペトロが三度主を否定したという出来事。そしてそれを 前もってお語りになった主イエスのお言葉は、その四つの福音書に共通するものの一つであります。それだけ、初期のすべての教会にとって忘れられない出来事が、今日私たちに与えられた聖書の出来事であったのです。何よりも、ペトロ自身にとって忘れがたい出来事だったのでしょう。彼は生きている間、いつでもどこでも何度もこの自分の恥の姿、罪の姿、主イエスを捨てた姿を人々の前で語り直したのだと思います。私たちの主イエスが捕らえられたその晩、私は勇気を出して大祭司の中庭に忍び込んだのだけれど、けれども彼がはっきりと自分の罪、背信を語るとき、それを何度も何度も飽きずに繰り返し語るとき、彼が語りたかったのは、その自分のどうしようもない弱さや罪深さだけではなかったと思います。ルカによる福音書は、他の福音書よりも際立ってはっきりとそのことを言語化してくれていると思います。ペトロがこの物語を語りながら本当に語りたかったのは、主イエスのことであった。主イエスの眼差しのことであった。60節以下です。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは今日、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロが語りたかったのはこの主の眼差しのことだ。福音書記者ルカはそう捉えました。振り向いて自分を見つめていた主の眼差し、その眼差しに見つめられているペトロは、主の御顔の前にあるペトロであると言い換えても良いかもしれません。主の眼差し、それは主の御顔の前にあるということ、つまり主の御臨在の前、主がありありと彼の前におられる、彼の目の前におられる、生きたお方として、ペトロに眼差しを捧ぎ、ペトロの言葉に耳を傾けておられながら、彼の目の前にありありとおられるお方。女中の眼差しにじっと見つめられ、そしてそれを皮切りに、その場にいた人々に疑いの眼差しを投げかけられ、彼らの顔の前に、彼らの審判の前に自分の身が置かれたと思いながら、彼は主イエスとの関係を否定いたしました。しかしそれは本当は人間の目の前ではなかったのです。主の御顔の前で、主の眼差しの中で、主がその耳を傾けておられるそのところで、明確な否定をしたのであります。私はあなたを知らない。あなたの仲間じゃないんだ。いいえ、これはペトロによるはっきりと断固とした否定であり、ペトロはこの時主との関係を断ち切ろうとしており、だからそれは聖書の記述通り、彼は主の目の前にありながら、まるで主が自分とは無関係な第三者であるように、あの人と主を指して語ったのであります。あの人のことなんか知らないと。あの人の仲間なんかじゃないと。そしてそれは御顔の前で彼が成した判断であり、だからペトロ自身による最終判断でありました。しかしそれにもかかわらず、それにもかかわらずです。その主の眼差し、主の御顔は、そのペトロの突きつけた絶縁状を受理する眼差しではありませんでした。その主の眼差しは、ペトロの信仰がなくならないように、ペトロを見つめ、ペトロのために祈られ、 彼の立ち直りを準備するペトロの主であり続ける方の眼差しでありました。そう言わなければなりません。シュエスは彼の3度の裏切りを予告しながらおっしゃったのです。しかし、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。この約束をくださった主の眼差しが、このお方を3度否定した直後のペトロを見つめたのであります。そしてそこに、ペトロの涙の悔い改めが始まりました。もちろん福音書は、ペトロがここで涙して立ち直ったのだとは書いてはおりません。まだ立ち直れないでいるのです。むしろ彼はその涙とともに、外に出て行ってしまうのです。この舞台から退場することになるのです。シュエスは、ただお一人で十字架に赴かなければならなくなるのです。けれども、矢つき、刀折れ、倒れ、その場から退場していった者は、やがて再び戻ってまいります。シュエスの眼差しによって、彼のうちに湧き上がった彼の涙が、その罪を洗い流したからではありません。それは彼をそこから退場させるだけでした。しかし、彼が出て行った後、これから主はその十字架でお体を裂き、血を流され、その主が流された血潮が彼の罪を洗い清めるからです。それまでペトロは倒れたままです。涙は流しても外に出たままです。しかし彼が出て行った外とは、大祭司の中庭の外であったとしても、だからシュエスの十字架がこれから起こるその出来事の外であったとしても、主の御顔の外、主の眼差しの外ではなかったと言わなければなりません。シュエスの十字架による救いの出来事は、すべての人間の協力、手助けの外で、つまり我々人間の協力とは無関係にただ神様の技、主の技として成し遂げられなければなりません。しかし、その主の御技は人間抜きに成し遂げられたものでありながら、しかし私たちのために、私たちを見つめながら、私たちをその眼差しの中、御顔の前にしっかりと置きながら、主イエスが成し遂げてくださったことであります。今私の大学院1年目の学びは前期も終わりに近づきまして、今レポートに追われている最中であります。そのために一つも提出したんですけれども、先週は小児洗礼の歴史を調べておりましたが、なんだかそれを調べながら、どこかペトロの姿と重なってくるような思いがいたしました。自分の口で信仰を告白できるわけではない小さな子供、生まれたばかりの子供にどうして洗礼を授けるのか、授けることが許されるのか。古代教会でもこれは議論になったことでありましたが、特にその問題が鋭く問われたのは宗教改革においてでありました。プロテスタント教会は、ただ古くからの伝統だからという理由で、教会が行ってきた様々な出来事をそのままにしておく教会ではありません。たとえ古い伝統を持った行為であっても、それが聖書に照らし合わせて、聖書が証しするキリストの心に反することであれな、あるならば、どんなに長い歴史を持ったって、それときっぱりと手を切るということを決断する教会、それが私たちプロテスタント教会です。けれども、ルターの教会でも、カルバンの教会でも、小児洗礼が手放されることはありませんでした。 小児洗礼を聖書的でないと拒否する一部の教会も生まれましたが、ルターやカルバンはむしろ新しく積極的にそれを受け取り直すことをしました。それは、私たちに注がれる神様の恵みというものは、私たちの応答に依存するものではないと信じたからです。神様の恵みは私たちの心よりも大きいと信じたからです。ルターは言います。一人の人間が洗礼を受けて、しかもそれに対して正当な信仰を寄せないことがあったとしても、その洗礼は終始正しいものであり、常にその全く本質を保持する、まあちょっと難しい言葉ですけども、要するに、私たちの信仰がガタつくときも、洗礼が語っている神様の愛は少しも揺るがないというのです。確かに洗礼は印です。主の弟子、キリストのものであることの印です。そして一方においては、私たちがその方に信頼しているという私たちの信仰の印であります。けれども、改革者たちはそれ以上に洗礼というのは、神が私たち人間を愛し、決して見放すことはないという揺るがない神様の愛の印として理解したのであります。だから、子供に洗礼を授けるのは当然だと考えたのであります。子供もまた神様の愛の中にあるんだ。私はそのルターの理解を読みながら、このクリギラ教会が無牧師であったとき、大務者を1年務めてくださった神学者の近藤克彦先生の最近の言葉を思い出しました。近藤先生はご自分の青年時代に受けた洗礼を振り返りながら、でも考えてみれば自分はほとんど信仰のことがわからないままに洗礼を受けたとおっしゃいます。そしてそれはほとんど小児洗礼と変わらないようなものだったと思うと振り返っておられます。しかしまた、牧師として神学者としての人生を重ね、その終わりに差し掛かった今も、その頃に比べて自分は神様のこと、イエス様のことをよくわかるようになったかといえば、やっぱりよくわからないと言わなければならないんだと言いました。そうなのだと思います。私たちはみんなそうなのだと思います。けれども、なお、そういう私たちが信仰者、クリスチャンであるのは、私たちの信仰の強さや理解の深まりが保つものではなくて、イエス様がその御顔を私たちに向け続けてくださることによるのです。そのことが、イエス様が私たちに御顔を向けていてくださるということが、私たちが元気な時も、力を失う時も、心が晴れやかな時も、信仰が萎えてしまったと感じる時も、変わらずに私たちを生涯、キリスト者、すなわち、キリストのものと数え続けてくださる土台、力であります。なぜあなたはキリスト者なのですか？私たちは主を信じるからですという前に、主が私たちにその眼差しを向けていてくださるからです。主が私のことをその御顔の前に置いていてくださるからですと答える必要があるのです。私は今日の聖書箇所を読みながら、とても不思議な思いに誘われるところがあります。ペトロ自身が否定しながらも、ペトロに厳しく問うた最初の女中の言葉を皮切りに、そこにいた人々が次々とペトロに語った言葉、これをちょっと思い巡らしてみると、なんだか不思議な思いがするのであります。彼らは言いました。あなたは、あの人と、あのイエスという人と一緒にいた。あなたは、あの人の仲間だ。ペトロはこの時それを否定しました。けれども、本当はその言葉が言い表している事実というのは、 どれほど私たちキリスト者にとって深い喜び、また慰めでありましょうか。主イエスは私たちと一緒にいてくださるお方。主は私たちの仲間、味方。これはこの世がペテロを見て語ったインマヌエルの証言ではないかと思うのです。この世はペテロを見て、主の弟子を見て、すなわち私たちを見て感じ、そして語るのであります。あなたは主イエスと共にあるものではないか。あなたはあの人の仲間だ。その言葉を聞けばわかる。隠そうとしたってわかる。あなたはあの人の仲間だ。私たちが否定しても、この世ですら見つけてしまう印をこの身に帯びている我々なのではないでしょうか。キリストとの出会いが、主の眼差しが、私たちの存在を変えてしまっているのです。その言葉を変えてしまうのです。あなたたちはキリストの仲間ではないか。その言葉を聞けばわかる。私たちがこの方とのつながりを拒否しても、このイエス・キリストというお方が私たちのつながりを切らず、その眼差しを注ぎ、御顔の前に置き続け、私たちは主と共にあるもの、主と一緒にあるものであり続けます。そして、その眼差し、その出会いは私たちの言葉を変えてしまうんです。どういうふうに言葉を変えるのでしょうか。主イエスのお語りになったガリラヤなまりの言葉、主の弟子たちが語るガリラヤなまりの言葉、世に向かって語る主イエスの者たちの言葉は次のように変えられているのだと私は思います。いいえ、私たちだけではありません。あなたもまた、あなた方もまた、キリストと共にあるものです。キリストの仲間とされているものです。あなたにもキリストの眼差しは注がれ、あなたはそれによって神の顔の前に置かれているものですよ。私たちは知っております。その中庭にいたもの、中庭の外にいたもの、すべてのもののための主イエスであり、すべてのもののための主イエスの十字架であります。この方は、倒れたあなたを倒れたままにはしない。私のまたあなたの本物の主人です。これこそ立ち直った者たちの語る言葉。人を立ち上がせるために私たち教会に託された福音の言葉であります。祈りをいたします。